聖書を拝読します。聖書は吉秋6章1節から21節までです。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、主の箱の前を行かなければならない。ついで、彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に行ったとき、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また、口から言葉を出してはいけない。こうして、彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝、ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし、遊女、ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶の者に手を出すな。聖絶の者にしないため、聖絶の者を取ってイスラエルの宿営を聖絶の者にし、これに災いをもたらさないためである。ただし、銀、金、および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物裏に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りもまた牛、羊、ロバもすべて剣の刃で聖絶した。
この夏の礼拝ではノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてモーセ、彼らを信仰の勇者として取り上げてまいりました。これらの人々の中にはおとなしすぎる人もいましたし、またその人生に多くの問題を抱えていて、ちょっと勇者と呼ぶのはためらうなという人たちもいなかったわけではありません。しかしヨシアは誰もがまさに勇者であると、そういうことができる人ですね。ヨシアは勇敢な戦士でありました。エジプトを脱出したばかりのイスラエルがアマレク人に襲われたとき、ヨシアはアマレク人と戦って勝利を収めております。またカナンの地を偵察に行った人々の大多数が カナンの土地には強い民族がいて、そこに行ったら私たちはたちまち彼らの食い物になってしまう。そういった時も、ヨシアはカレブと共に、神が共におられるから、我々はカナンの土地を征服することができるんだ。そう言って退きませんでした。アランの旅でイスラエルの人々は終始不平を鳴らし続けたのですけれども、モーセと共に神様の側に立ったのはヨシアであります。それでヨシアはモーセの後継者に選ばれました。イスラエルの民をカナンの地に導き入れ、イスラエルに約束の地を継がせるものとなったのです。ヨシアは人々の前で、私と私の家とは主に仕えます。私と私の家とは主に仕えます。そう明言して、生涯の終わりまで主に従い通しました。ヨシアが偉大なリーダーであり、信仰の勇者であることは、聖書の様々な箇所に書かれていますが、今朝は今読んでいただきました、その箇所から、ヨシアがどのような勇者であったのか、そのことを学んでみたいと思うのです。第一にヨシアは、自分の信じることをはっきりと口にし、そして口にしたことを実行した人でしたね。かつてヨシアは、あのカナンへの偵察隊の一員でありました。12人のうち10人までが不信仰で否定的なことを言いましたが、ヨシアとカレブは私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。そこは乳と蜜が流れる地だ。その地の人々を恐れてはならない。彼らの守りは彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。そう言いました。信仰の勇者。それは物事の否定的な面だけでなく、肯定的、積極的な面を見ることのできる人です。神様の約束や祝福を見ることのできる人。それが信仰の勇者ですね。ヨシアもカナンの土地の素晴らしさと神様の約束をしっかり見て、そしてそれを信じていました。しかも、どんなに反対があっても、自分の信じるところをはっきりと表明する、その勇気を持っておりました。ヨシアとカレブは、イスラエルの人々を説得しようと努めたのですが、人々は、ヨシア、カレブを石打ちにしようとし、この時の不従順のために、約束の地に入るのに、彼らは40年も待たなければならなかったのです。で、今朝の聖書はその時から40年後のことを描いております。ここでヨシアはついにカナンの地に入り、エリコの町を目の前にしています。古代のエリコの町は高さが10メートルの城壁で守られておりました。しかもそれは二重になっておりまして、内側は幅が4メートル、外側が2メートルもあったのです。しかしヨシアは目の前に立ちはだかるその堅固な城壁を見ても、かつて彼が語ったその言葉を撤回してはいないのです。ヨシアは恐れることなくこのエリコの町に立ち向かっています。で、ある種の人々、あるいはある種の政治家たちは、とかくこう耳障りのいいことを言うんですよね。でも自分自身は少しもそれを信じてはいないし、実行もしていない、そういう場合があります。で、都合が悪くなりますと、以前話したことをいろんな言い訳をつけまして翻してしまうものであります。しかしヨシアはそのようなリーダーではありませんでした。彼は40年前に語ったことをこの時も信じ、その言葉の通りにエリコの町の守りはすでに取り除かれている。その城壁は崩れるのだと信じて行動しております。私たちの心と言葉と行いとは本当は一つのものでなければならないんですが、必ずしも一致しているとは限りません。時には信じていても心で信じてはいても、そのことを人々を恐れるために口で言い表せなかったり、自分が口で言っていることを少しも行っていない場合もあり得るのです。 その一番悪い例というのが、律法学者パリサイ人と呼ばれる人たちでしたね。ですからイエス様は、彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。そう言われました。また聖書の中に、魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。そういう言葉もあります。信仰と行いとは、切っても切り離せないものなんですね。こんな言葉もあります。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。ただ心だけではない、その信仰だけではない、態度だけではない、行いにおいてと聖書は言っています。清め、それは私たちが大事にしているものですが、清めは行いに現れるべきものだと教えているのです。よく言われる言葉ですが、清めは語るものではなく見せるものである。本当にそうだと思います。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。伝道もまた行いによるのですね。私たちはすべてのことを語る通りに行うことができたらいいのですが、そのいうわけにいかないでしょう。どんなにしても私たちの語ることと行うこととの間にギャップは残るでしょうね。しかし、そのギャップなんかないんだというふうにごまかしてしまわないで、ギャップを認めてそれを埋めていく努力を神様は喜ばれるのです。神様の助けをいただいて、信じることが語る言葉となり、語る言葉がそのまま行いになるようにお互いに励んでいきたいと、そう願います。第二に、ヨシアは徹底して神様の言葉に服従した人でありました。ヨシアがエリコの町を攻撃するために取った方法、それは契約の箱の前後を挟んで兵士たちがあの城壁の周り、町の周りを黙って行進するというものでありました。祭司たちが角笛を吹き鳴らすだけで何の物音も立てることなく、イスラエルの兵士たちが町の周りを行進していく。まあそれを見たエリコの人たちはどう思ったでしょうね。何事が起こるのだろうか。最初は不安になったと思います。恐れたことでありましょう。でも何事も起こらないことを知りますと、やがてイスラエルの人々を馬鹿にし始めたかもしれません。兵士たちはどう思ったでしょうか。これが普通の軍隊なら、こんな馬鹿げたことをしていて何になるんだ。そういう疑問が兵士たちの中に起こりまして、兵士たちの士気が損なわれたかもしれません。そして軍隊の統率が取れなくなってしまう。そして、こういう戦争の仕方というものは、指揮官の権威をひょっとしたら損なうものになったかもしれないのです。しかし、ヨシアはこの戦略を押し通しています。なぜでしょう。それは、主がヨシアに与えられた戦略だったからであります。ヨシアは主が語られたこと、主の言葉であったから、それがどんなに非常識に見えても、それに服従していきました。イスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に入った時ですが、祭司たちによって担がれました契約の箱がまず水の中に入りましたね。すると、ヨルダン川の水が上流でせき止められて、イスラエルの民は干上がった川を渡ってカナンの地に入ったのです。その出来事は、イスラエルがカナンの地に入ってきたのは、彼らの意図によってではない、また彼らの力によってでもない、まさに神様の導きにより神様の力であったということをイスラエルの人々の心に刻みつけるためでありました。同じように、 エリコの町の周りを行進する契約の箱は、カナンの土地がイスラエルの力によってではなく、神の力によって彼らのものになるのだということを示すものだったのです。イスラエルの兵士たちは契約の箱に従って城壁の周りを回り続けるうちに、イスラエルを導いてくださる神への信仰を確かめていった、そう思われます。7日目に町を7周し、兵士たちが今度は時の声を上げますと、あの堅固な城壁が崩れ、ヨシアはやすやすとその町を手に入れることができました。ヨシアは神の言葉を信じ、それに従い、そして勝利を得たのです。神の言葉は単なる慰めの言葉、励ましの言葉、また知恵の言葉ではありません。それは信じる者、またそれに従う者、またそれを実行する者に結果を見せてくれるものであります。神様は言われます。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。皆さん、これが神の言葉の力です。ヨシアは言葉と行いが一致していた人でありましたが、また同時に神の言葉に服従していた人でありました。で、この二つというものは別々のものではないと思います。神の言葉に服従する人が言葉と行いに矛盾のない人になることができるからであります。神の言葉を口にしてはいても、実際にそれを守り行うのでなければ結果を見ることはできません。御言葉を実行すること、それが信仰の根を張ることである。そしてそれによって初めて私たちは実を結ぶものになることができるのです。ヨシアは神の言葉が現実の中に働くのを目の当たりにしました。同じように私たちも御言葉に服従し、それを実行することによって人生に神様の大きな祝福の実を見ることができる。そのことを信じて信仰の一歩を踏み出していこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの真実な言葉によって私たちの心を真実なものとし、心と言葉と行いとが一つとなるよう助けてください。御言葉を実行する人になりなさいとの教えを心に留めて歩むものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。それでは唱詠を捧げて、祝祷をいたしましょう。どうぞ皆さんご起立ください。その恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、今日バプテスマを受けた4人の兄弟姉妹方、またこの教会に入会されました3名の兄弟姉妹方の上に、そしてそれを迎えました私たち一同の上に豊かにありますように。アーメン。